共に考えよう、私たちの矢掛町のこと。8月1日、矢掛町で初めて中学生による模擬議会が開催されました。矢掛中学校2年生の代表10人が中学生の視点から町へ質問や意見、提言などをしました。議長、加門凛花、議員、三宅寛太、佐藤文也、藤原ひなの、森貞直也、西野明人、池田篤人、真鍋ゆきな、梶清ゆき、高槻海人。町議会議場で中学生による模擬議会の様子の大きな写真があります。考えてみよう。自分たちの住む矢掛町のこと。8月1日、矢掛中学校2年生が町議会議員を体験する中学生による模擬議会が町議会議場で行われました。これは町と町教育委員会が町政に関心を持ってもらうことを目的に初めて企画したもので、生徒10人が議長を含めて議員役を務め、山野町長をはじめ町幹部が答弁しました。開会にあたり、山野町長は、若者の政治離れが進む中で、この機会に政治に関心を持ってもらい、自分の町のことに興味を持ってほしい。皆さんの座っている場所は、選挙で町民に選ばれた人が座る大変意義ある場所であるという認識を持ってほしいと挨拶しました。傍聴席では他の生徒や保護者、町議会議員をはじめ一般町民らが見守る中、生徒らは緊張した面持ちで質問に臨みました。主な質問テーマ。1、環境やゴミの問題について。2、災害復旧、防災について。3、町の財政について。町のお金の動きなど。4、人口問題について。少子化対策、子育て支援、定住化の対策など。5、医療、福祉体制について。高齢者、障害者などへの福祉、病院など。6、町並みの整備について。道路、橋、上下水道、通学路、景観など。7、町の活性化について。特産品、農業、商業、観光、道の駅など。8、教育について。学校の施設、設備、給食など。9、公共施設の利用や各種イベントについて、文化センター、図書館、美術館、海洋センター、運動公園、公民館など。矢掛町に住んでいても知らなかったこと、知っているようで知らなかったことなど、多くのことを学ぶことができた生徒たち、山野町長をはじめとする答弁者の一言一句に真剣に耳を傾けていました。一方で大人たちも日頃聞くことのできない中学生目線での意見に触れることができました。矢掛町の未来を担う子どもたち、この機会に自分たちの身近なことから矢掛町について考えるきっかけになったのではないでしょうか。模擬議会をしたメンバーの集合写真があります。中学生による矢掛町模擬議会事前ワークショップ。8月の模擬議会に向けて、生徒らは事前に町政について勉強しました。町職員が講師となり、町政について説明を行った後、9つのグループに分かれて模擬議会の質問を考えました。こんな矢掛町になってほしい。あの制度はどうなっているのか。自分たちには何ができるかなど、中学生目線の素朴な疑問点から9つの質問が考えられました。 グループに分かれ質問を考えている様子の写真があります。政治について考えるきっかけになった議長役カモン・リンカさん、顔写真があります。議長役を務めるにあたり、皆さんの議事がスムーズにいくように努めました。不安でいっぱいでしたが、いろいろな人がアドバイスをくださったのでやり遂げられました。政治について考える良いきっかけになりました。今日のために自分たちができることを考えたい。議員役三宅寛太君、顔写真があります。あの場に立つと緊張しました。質問したゴミの問題については自分が思っているより深刻だということが分かったし、今の自分たちができることを考えてやっていきたいと思いました。各議員の写真があります。環境ゴミ、三宅寛太議員。質問1、ゴミステーションの数を増やすことはできないのでしょうか。質問2、池の土手や川の中などに捨ててあるゴミをきれいにするためにはどのような対策をとっていますか。また僕たちにもできることはないのでしょうか。町民課長答え1、ゴミステーションは地域の町内会や自治会が相談をし、費用を出して現在の場所へ設置しています。ゴミステーションは町内会等で管理しており、増やすには地域で話し合う必要性があります。答え2、町では不法投棄防止の啓発看板を設置したり、環境巡視員による監視、そして警察と連携してパトロールを行うなど、不法投棄の防止に努めています。ゴミのポイ捨ては犯罪であるということを知っていただき、まず自分自身がゴミを捨てることがないようにするとともに、一人一人が環境に対する問題意識を持ち、ゴミの減量化や環境保全に取り組むことが大切です。防災対策、藤原ひなの議員。質問1、昨年は西日本豪雨で矢掛町でもたくさんの人が避難所を利用したと聞きました。避難所では食料や水、段ボールなどの物資が必要となってきますが、町としてどのように準備しているのでしょうか。また、避難所を利用する心構えとしてどのようなことに気をつけたらよいでしょうか。総務企画課長代理、答え1、避難所には毛布、水、食料等非常時の生活に必要な物資を備蓄しています。次に避難所を利用する際の心構えは、一つ目に日頃からの準備が重要だということです。非常用の備蓄や持ち出し品の準備、飲料水や非常食は3日分の備蓄をしておくと良いでしょう。また、気象情報、避難情報などの情報を自分から進んで得るように心がけるとともに、非常時の動きを家族みんなで話し合ってみてください。財政、真鍋幸奈議員。質問1。矢掛町に入ってきた税金や交付税などで得た収入は、その年の全額使うのでしょうか。もし余ったらどうするのですか。また、毎年予算は同じなのでしょうか。質問2、将来も矢掛町に住み続けたいと思ったとき、働く場所があることは大事なことだと思います。今、町で働く人の平均的な給料はいくらぐらいなのでしょうか。総務企画課主管、答え1、町会計は会計年度が4月から3月までで、それぞれの年度の会計独立という大原則が法律で決められています。そのため各年度における支出はその年度の収入をもってこれに当てなければなりません。町では毎年半分は翌年度に繰り越し、 半分は貯金、財政調整基金しています。一般会計を例とする。また、毎年度の予算は違います。毎年度計上されているもの、特別に重点的に計上されるもの、それぞれの事業を一つ一つ精査しながら、毎年度予算編成を行っています。答え2。働く場所づくりは、まちづくりの根幹の一つと言えます。これまでも企業誘致には、積極的に取り組んできています。そして、町内だけでなく、通勤圏内である近隣市町にも多くの働く場所がありますので、通勤のための交通基盤などのインフラ整備など、今後も引き続き取り組んでいかなければならない事業です。また、今、町で働く人の平均的な給料は?というご質問ですが、勤労統計調査の結果、岡山県の規模5人以上の全産業平均で、基本給が約28万円、規模30人以上では約30万円となっています。子育て支援、森貞直也議員。質問1、人口を増やすためには若い世代の人たちが住みやすいような工夫が必要で、子育て支援は大きな対策だと思います。子供を育てやすくするために、具体的にどのような対策をとっていますか?町長、答え1。町では、結婚から出産、幼稚園や保育園の入園、小学校や中学校への入学といった人生の各段階で切れ目のない対策を講じており、各種、祝い金の支給や年齢に応じた交流行事等を行っています。また、予防接種の助成や子育て情報の発信にも力を入れています。医療・福祉、梶清由紀議員。質問1、障害者の人は社会全体で支えていく必要があると思いますが、障害者への経済的な支援はあるのでしょうか。質問2、矢掛町には障害者や高齢者は何人いますか。また、福祉対策としてどのような取り組みがあるのでしょうか。質問3、矢掛町ではなぜ子どもの医療費が無料なのでしょうか。保健福祉課長、答え1、生活資金として障害基礎年金制度や手当、医療費等の経済的な支援があります。答え2、平成29年度現在で、町内に障害者の人は1097人、65歳以上の高齢者の人は5387人おられ、その福祉対策については、矢掛町障害者計画に基づいて実施しています。具体的には、人が障害の有無によって分け隔てられることのない共生社会の実現を目標に、障害者、高齢者の人が安心して自立した生活を送ることができるような地域を作るために、さまざまな福祉施策を実施しています。答え3、子育て中の保護者の経済的負担を軽く、安心して子育てができるよう、また子どもたちの健康を守るために、町長独自の施策として、町では子どもの医療費を18歳まで無料にしています。なお、医療費無料化のために、毎年約6000万円のお金を町が払っています。町並み整備、西野明人議員。質問1、矢掛町は江戸時代の宿場町だったことが特色だと思いますが、古い町並みを整備するためにどのような取り組みをしていますか。質問2、冬など学校帰りに道が暗いとこがあります。街灯を増設することはできないでしょうか。建設課長、答え1、これまでも空き家の活用、古民家再生事業による 矢掛町屋交流館や矢掛屋の整備などを実施してきました。現在は文化財の側面から重要伝統的建造物群保存地区の選定を目指しています。この制度は保存地区皆様のご理解とご協力なくしては選定が受けられません。今後、町並みの保存に大きな力となる中学生の皆さんに広めていただきたいと思います。次に、本陣から脇本陣、道の駅予定地西側の町道の区間について、無電柱化事業を実施し、景観整備に努め、また空き家の活用を継続して実施していきます。答え2、町では防犯灯をLED に変更する事業に取り組んできました。これは自治会、町内会での要望を受け実施していますが、大人目線の要望であるため、中学生の皆さんとお考えや視点が必ずしも一致しているとは限りません。増設については、中学生目線の危険箇所などを教えていただき、今後の参考にさせてください。町の活性化、高槻海人議員。質問1。今、矢掛町は観光に力を入れていると思いますが、観光客を呼び込むためにどのような工夫をしているのですか？また、今後観光客を増やすためにどのような取り組みをしていく予定ですか？町長、答え1。町には国の重要文化財である本陣と脇本陣を中心に、当時の風情を保つ町並みがあります。これらを地域の重要な資源と位置づけ、歴史的な景観を大切に保存し、活用する取り組みを進めています。特に大きな3つの柱があり、丸ごと道の駅構想、重要伝統的建造物群保存地区、無電柱化です。また、町の活性化を図る目的で、今年度4月1日に、一般財団、矢掛町観光交流推進機構 DMO を設立しました。この組織は、町や町議会、備中西商工会等の関係者6人を理事とし、旧矢掛商業高校跡地に事務所を設置しています。国が推進するインバウンドをはじめ、町の多様な観光資源の魅力を最大限に活かし、環境需要を戦略的に推進し、地域に伝わる産業、暮らし、文化、景観、コミュニティを将来の世代に継承することを目的とし、町の交流人口及び定住人口の拡大につながることを目指しており、観光振興における町の活性化につながると期待しています。魅力化向上、佐藤文也議員。質問1、矢掛町の魅力を上げるためには、若者が集まりやすい工夫が必要だと思います。例えば、カラオケやゲームセンターなどの娯楽施設や書店、飲食店などを誘致することはできませんか？また、各地区の主要な場所にフリー Wi-Fi を設置してもらえないでしょうか？産業観光課長、答え1。飲食店については、矢掛町空き家活用新規創業支援事業を活用して、新規創業した飲食店が4店舗ありますが、それ以外の施設につきましては、町が直接的に誘致するというものというよりは、民間事業者が主体となって設置するものだと考えられますのでご理解ください。次にフリー Wi-Fi の設置についてですが、現在高橋川流域の連携事業により、倉敷市、笠岡市、高橋市、総社市が連携して使用できるフリー Wi-Fi を導入しており、矢掛町では 矢影商店街で使えます。また、町内の主要な施設で、ヤカッピー Wi-Fi が利用できますのでご利用ください。役場庁舎、矢影郷土美術館、矢影文化センター、矢影病院、茨線矢影駅、水車の里フルーツトピア。学校、施設や設備、池田篤人議員。質問1、快適な学校生活を送るために、教室に空調を設置していただきありがとうございます。しかし、近年の猛暑で体育の授業や集会をするときに体育館が熱く、体調が悪くなりそうです。また、災害時にも避難所となる可能性もあることから、空調設備を設けることはできないでしょうか。質問2、今の部室等は、私たちの親が中学生の時から変わっておらず、中が暗くてロッカーなども狭く、使いづらいです。修理の計画はあるのでしょうか。教育庁答え1、庁では平成26年度に、町内小中学校の教室にエアコンを設置しました。これは県内の学校と比べると非常に早い時期の設置であり、皆さんが暑い夏の季節でもできるだけ快適な学校生活が送れるようという町長の熱い気持ちが込められたものです。体育館へのエアコンの設置については、全国の普及率はまだまだ低く、当庁においてもすぐ対応ということにはなりません。教育委員会としては、そのような中、少しでも暑さをしのげるよう、今年、中学校にスポットクーラーを2台導入しました。それで体育館全体が涼しくなるということはありませんが、休憩時などスポットクーラーを活用して、一時でも涼を取るのに役立ててください。答え2、運動場の北にある部室等はかなり前から使われているようです。教育委員会としては、生徒の皆さんが良い環境のもと学校で過ごせるよう、学校と十分協議しながら緊急性等を考え、優先順位をつけて、必要なことから手をつけていきます。これからも個々の問題はありますが、学校全体を通して少しずつ回収していけたらと思っています。